界。コカ・コーラ光と戯れて若さが誇る。
KGB ネットワーク584。
はい、こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。
こんにちは。
これこんばんはとこんにちはを前回切り分けて言うたのね、やっぱちゃんとしとかなあかんと。うん、晩の方はこんばんは、日曜日のお昼の方はこんにちは、
こんにちは、
日曜日のお昼の方は、再放送でございます。
そうでございますね。
はい、第3回目を迎えました。
3回目、
加古川グリーンシティ防災会が、4時間枠でお送りいたします。
いつから
防災インターネットラジオの、
はい、今回、
ね、飛び出しバージョンですね。
嘘はやめよ。
そう、この間ね、どれがほんまか分からない。それ君やで、君君もあるよ。で、まず自己紹介からですが、嘘をやめたらこれ本名で言うの？
いやいや、それで十分じゃないでしょ
う。あ、そうですか。
それは番ネームじゃないか。
番ネームになり、あ、防災、
防ネーム、
防ネーム。
ザビエル大西です。今日も最後まで頑張って、しっかりと。でね、前々回がテンション低かった言われて、
前々回ことは
でもね、前回
初っ端じゃないですか。
そうです。で、前回テンション高すぎて真ん中を取れというお話をちょっと聞かれた方、はい、今日は真ん中の絵を取ってしっかりと頑張りたいと思います。はい、
了解です。
はい、
一級イカ焼き技能士平林でございます。今日もよろしくお願いします。
一応一級やったかな。
一応一級、
まあそれはさておき、幹事長の佃でございます。
あ、佃さん前回は
あのお仕事のため欠席。
ああ、なるほどね。
はい、
はい、
そういうことにしとこう。
はい、
事務所の S です。
以上。あ、そう、以上ですか。ですね、まあ日本じゃなくて中国ですけど、はい、四川大地震が起こりまして、
そうですね、
もう本当に、未曾有というか、もう僕らが想像する、うん、阪神淡路の何倍ですか？
30倍、
うんうん、規模的には30倍で、亡くなってる数で言えば、10倍以上ですね。
そうですね、
まあ
本当の数字のも分かんないですけど、
分からないですね、まだまだ、はい、それをこの土曜日に四川大地震の、調査報告を神戸まで我々は聞きに行くんですけれども、はい、まあ今日はその中で、非常に四川大地震でも困った、それと阪神淡路地震でも困ったというものを我々は注目して、はい、取り組んでいるというところを皆さんに真剣に、
はい、
今日はもう本当に最初から最後まで真剣にお送りいたします。
絶対やね。
絶対です。
嘘はないんですよね。
嘘はございません。はい、でですね、私たちが、世界に誇る、この、怒られた。
嘘を言うからよ、いきなり。
でも世界には誇ってるよ。うん。
ね、見えてへんから、
見えてへんからいいんだから。防災井戸です、
うん、はい、
今回の四川大地震でも本当に水が困ってる、トイレが困ってる、
はいはい、そうですね、
阪神淡路でもそうでしたし、中越地震、中越沖地震、能登半島沖地震ですね、はい、皆さんがこの水で困られたというところで、はい、我々はこういう取り組みをしてるんやということを、はい、今日お聞きになられている方に、お伝えしたいなと思っております。
はい、
私たちはですね、この防災井戸という命名して、でこの防災井戸を命名している中で、まあ、命をつなぐ防災井戸という形で、はい、アピールをしておりますが、 この人の輪から水の輪へ、あ違うわ、水の輪から人の輪へ、はい、ということですね。これ命名されたのは、はい、平林さんでしたね。
そうですね、あの案を考えただけで決めたのはみんなですよ。
あそうですか、はい、まあ責任取らへんでくださいというところ。あそれでもこれね、防災移動もさておき、加古川区にしてはどこにあるんやと、
うんうん、そうなんですよ、
お問い合わせが多いですね。
加古川なんかと、うん、
え
でも加古川ってついてる限りは、うん、まあ、加古川やろと思っていただきたいんですが、ね、グリーンシティを、ま、筑田さんご紹介お願いします
え、あの加古川グリーンシティの所在地ですか。
はい、
加古川、え、どういったんですか。加古川町平野24-1、
はい、駅から道順は、
駅からそうですね、 JR 加古川駅から、東へ、
はい、
約 1.5 キロ、
ないない
ないです、
800メートルぐらいです
え、そんなんでしたっけ
毎日筑田さん歩いて
る、歩いてるんですけどね、早歩きで10分ぐらい、
10分かかりませんね、早歩き。
かからない。
あれどこ歩いてるんですか。
いや信号とかでぼーっと待ったりするとね。
平林さんと筑田さんは毎日歩いてるはずなんですけど、うん、こうも違うのは、はい、歩いてるルートが違う。
違うっていう
か。多分ね、歩いてるテンションがちょっとね、うん、朝はちょっとしんどいです。
ああなるほどね。で、東へ800メートルで、
はい、
目標物。
目標物は？
目標物。7棟、
うん、
はい、
大きなのが建てるわけですね。
JR 高架の南側に、まあ、各輪新道の
新道ですね、はい、
あ新道 の、まあ、あの JR の突き当たりの、まあ、左手に、はい、所在しておると、
まあ、分かりやすいのは、
うん、どういったらいいですか。あんまり住所を説明するのに、
鳥取の前と、
そうですね、2号線のね、
はい、
鳥取、うん、の前、ジャパンの前、オートバックスの前、サンクスの、
まあ、ネオハイツの横とも言いますし、
サンマルクの名前あこんだけ言うたら何かまたというところ で、ね、まあその中に私たち防災移動を持っています。
はい、
で防災移動が写真を見られた方は、まあ何やあんな手でギコギコするだけの井戸かってよく言われるんですけれども、う
ん
う
ん、言われるんです。
その辺も言われますよ。私なんかあの、全世界飛び回って、応援をしてる中で
カンカン
ブ
ー近畿エリアを飛び回って、はい、近畿エリアだけじゃない、東海も行ってるもんね、
うん
うん
う
ん、
そうですね、
うん、西日本を、うん、
岡山も行ったもんね、
そうですね、行ってますから ね、
う
ん、
そうですね、
中で、皆さんから言われておる部分で今日はちょっと防災移動をしっかりと、
はい、
そうですね、
ご報告していきますが、
はい、
まあ、防災移動が作ろうと思ったのは、
うん、
どこに、元を正すかというとやはり阪神淡路大震災です、
はい、そうですね、
そうですね、あの時に、やっぱり私も仕事で神戸に入ってまして、まあ、皆さんも神戸に入られてたと思うんですけれども、はい、その中で、まあ、道にね水道管が破れて、水が浮いてきてる、
はい、
それを鍋とかバケツですくったりとか、うん、それからそのすくうものがなければタオルのようなものでこう染み、うん、しまして、はい、バケツに入れておられる方も見ました。そうですね、うん、でそういう姿を見てですね、私は声をかけてしまいました。はい、でその方の中では飲み水という方もあれば、うんうん、やっぱりトイレの水と
生活用水、
生活用水ですね、はい、まあ、トイレの水とは、あ、そうですね、正直言われると生活用水というか洗い物とかなんかって言われたと思います。でまあ、それはずっと何気なく思ってまして、で私たちのこの防災を取り組んでいく中で何が必要なんやろうっていうのを考え出した中で、やっぱりこれが本当に一番必要じゃないかと思って、考えました。
はい、
で、まあ、防災会発足の1998年ですかね、もうその頃からまあぼちぼちとは言ってたんですけど、なかなかお金もかかることでできなかったんですけれども、いつでしたっけ、
一応計画立案というのが2000年
なんですかね、うん、
はい、具体からね、
そうですね、
はい、
はい、で、まあ、あの居住者の方の、まあ、理事会の方で合意を得られた、
はい、
というのが2005年ですね、
はい、
で、着工に当たったのが2006年の5月からということで、
はい、
まあ、それまでには当然調査、まあ、いろんなことを、はい、まあ、場所設定とかですね、うん、そういうものを 検討しつつ、まあ、着工して2006年の7月の中旬ぐらいですかね、10日、はい、15日ぐらいでしたかね。
そうですね、着工、まあ、そんな詳しいところまではいいですけど、
あ、はい、まあ完成ということで、はいはい、
そうですね、
そうですね、はい、
でまあなぜこの防災井戸を作ったかというと、まあ、先ほども言ったように生活用水なり飲み水が必要じゃないかという部分と、もう一つには我々の注目したのはやっぱりトイレですね、うん、はい、このなぜトイレの水に注目したかというのをちょっと次のコーナーでお伝えしていきますが、
はい、
もう誰かがこれ以上喋るなって鐘を叩いてるような気がして私はならないんですが、
はい、ここで音楽に入りたいんですけれども、はい、今日は、はい、バンバンラジオさんに、お邪魔して、
はい、
3回目、
はい、
あ、木村さんいるやん、
あれ、あれどうした、
すいません、
なんか CG で の, あの参加ですね今日はは
い
そうですね、
そうですね、はい、で今日はあの防災井戸の話をずっといつもになく
ちょっと真剣
にお伝えをしております。そこで選曲としては
遠くで汽笛を聞きながら、
お
アリス、
うん、悩み続けた日々が、
遠くで汽笛、
はい、音楽に行きます、はいはい、では、アリスの遠くで
汽笛を聞きながら
行ってみよう、ポーっていうやつだね。
Thank you。